荒牧亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターの荒牧亮でございます。この番組は私の自らの運転で日本全国各地を回った時に見た景色、食べたもの、出会ってきた人たち、そして感じたこと、ライブの模様などなど話していこうという番組でございます。30分お付き合いくださいませ。さあ、今回は先週に引き続き、9月のね第1週目に行われました私のバースデーウィークの企画についていろいろお話ししていこうかなと思います。ただいまですね、私が走っているのは北陸道なんですけれども、先ほど石川県に入りまして、もうすぐ小松インターっていうところですねに入るところです。大阪から新潟県の小千谷市、小さい千の谷と書いて小千谷と読むんだと思うんですけど、の片貝町に、で開催されるお祭りの花火を見にちょっと回りくどい言い方なんですけど、これ後でちょっと説明したいと思います。を見にちょっとね、約560キロ、いやちょうど560キロだったかな、の道のりを走っているところでございます。もう台風一過でね、すごいいい天気です。ちょっと私の進行方向には雲がもくもくと、入道雲がもくもくと雲の育っている感じが、元気よく育っている感じが見えているんですけど、山の方とかね、一雨降るかな、降るかもしれないな、降らないといいな、せっかくの花火だからな。せっかくの花火なんですけども、雨天決行の最強の花火ですのでね、ちょっとその話は後でしたいと思います。では、ここでね、お話しするのは、バースデーウィークの最終日ですね、9月8日日曜日に行われた大阪でのスリーマンライブの話をしようと思います。出ていただきましたのは東京生まれなんですけど、ただいま京都在住のタカチョというシンガー、ギター弾き語りのシンガーソングライター、そして大阪、生粋の大阪生まれ大阪育ちですよね彼女はね、久江さんですね、久江さんに、今年はすごくお世話になりっぱなしでしたね、のスリーマンでございました。場所は東梅田に8月にオープンいたしましたアジテイトというところでして、ずっとずっと京橋でブッキングマネージャーとねして、やっておりました。よっくんが独立して自分のお店を開いたという記念すべきお店でね、企画をやらせてもらいまして、まあ、8月いっぱいが普通だったら、まあ、お祝い月間ということではあるんですが、まだまだお祝い月間ということで、私の誕生日に引っ掛けまして、おめでとうかけるおめでとうということで、ダブルおめでとうをね、祝いに来てよということで、うわもう綺麗よ、日本海が今真っ青、空を映して真っ青でございます。いや癒されるね、穏やかだね、多分穏やかかもしれない、白波がほとんど見えないですね、綺麗だわ、癒されるわ、もうやっぱり自然最高松林の向こうにねいるんですわ、真っ青な海が、日本海があるんすわ。で、まあこの日もすごい面白くてですね、普通こんな組み合わせないだろういうことで、どんな1日になっちゃうんだろうとか、お客さん的にはそれで大丈夫なのかとかいろいろ考えたんですけど、蓋開けてみたらやっぱりみんなすごいなんか満足して帰ってもらえたような気がします。タカチョっていうアーティストはですね、私のね助手席に乗り込むと必ずこのポッドキャストを に出ていただくということで、一回ここにもね出ていただいたんですよ。ちょっとそこまで何回だったかな、何回のゲストだったか忘れちゃいましたけれども、出ていただいたことがあるんですけれども、まあ、その時にお聞きいただいた方はご存知かなと思うんですが、まあ熱い男というかすごいパフォーマンスを見せてくれるんですよ。あのギターがねもうとにかくうまい。で昨日はちょっと声ガラガラではありましたが、そのガラガラ具合がすごいなんかすごいセクシーでちょっと腹が立ちましたけれどもなあめっちゃいいやみたいな、でもそれ大事にしてよみたいなね、いう感じでしたけれどもね。まあとにかく本当にどうやってそんなに上手くなったんですかとギターが思うぐらいすごい超絶上手くてですね、飛んだり跳ねたりするのにギターがブレないっていうね、素晴らしいですね。でかなりファンク好きでプリンスが好きっていう彼なんですけれども、いやもう私がちょっと見ていたステージは全部踊る系騒ぐ系だったので、バラードやったんかな、実はそこの部分知らないんですけども、いいバラード持ってるんですよね高千穂ね。普段はまあギターを教えたりいろんなところで歌ったりしているんですけれども、なんかことあるごとに高千穂に声をかけて、まあ、ざわつく夜、京都開催のざわつく夜もそうだし、まあ、今回のバースデー企画でもね高千穂には出てもらって、あんだけかっこいいんだからもうちょっと評価されてもいいんだと思うんだけど、まあやってることは確かにちょっとマニアックではあるんですけどね、まあとにかくファイヤーする人なんですわ。そのファイヤーがその何て言えばいいのかな、ただこう叫んでファイヤーおりゃーじゃなくて、音楽的にファイヤーする、もうよくわかんない、音楽的にファイヤーってなんだろうわかんないけど音楽的にファイヤーするんですよ。だからすごいね、なんか私の中では相当尊敬している存在ですね。だからこうやって、まあ、姉さん姉さんって言ってくれるんですけど、姉さんって呼ぶなやって思いながら、まあ高千穂ならしょうがないかみたいに思いながら、ね、思ってもいるけど、本当に気持ちも素晴らしい、気持ちもいい青年だし、ギターはとにかくうまいし、何しろまっすぐ生きている人なのですごく尊敬もしております。そして、久江さん、まあ、順番がね高千穂終わって久江さんみたいな感じだったので、もう見てる人はファイヤーで荒波を立てられたで、よっしゃこっからもう一上がりって思ったらスンとこう、それこそもう波も一切立ちませんみたいな水面になるというか、そのもう静けさ、もしくは深海、もしくは何でしょうね。かといって全然暑くないわけじゃないんだよな久江さんって、不思議なんですけど、すごい暑い高温のね炎みたいな感じ、青い炎な感じって言えば伝わるかな、まあ、とにかくスンとこうテンションをこうリセットするような、もしくはもう本当に静まり返る返らすみたいなぐらいのテンションにしてくれるんですけど、その落差がまた面白かったですねすごく、いや私の中ではもうグッとくる感じでしたね皆さんね。まあ、40分ライブをお願いしまして、曲数も様々、 持っていき方も様々ではある。今日本当に落下物多いな。もうこれで 3,4 箇所目。なんでだろう。台風の影響ではないと思うんだけどな。いや、しかし目の前にでっかい入道雲が出来上がりつつあるけど、大丈夫かなこりゃ。ねえ、まあ、久井さんの話に戻ると、久井さんはね、今年花のいろは、透明版全部付き合っていただきまして、さらにバースデーも付き合っていただきまして、で9月1日にはね、自身のすごく大切なライブ、銀座のヤマハホールでのライブがあって、9月1日がたまたまライブが入らなかったので、バンマライブ見に行きましたけれども、彼女のなんかその歌プラス MC の落差ですよね。そこも、まあ、落差っていうかギャップがもう本当に激しい人のうちの一人だから今思い出してもだって笑、なんかクスクス笑っちゃうもんな。歌すごいなんかその空気をピンとこう張り詰めるような、それでいて優しい歌を歌うんですけど、 MC がもう MC っていうか、もうヤマハホールに関しても茶番劇でしたからねまあ本人に言ってますから許してくれてますけど、茶番劇って言っていいのか寸劇って言っていいのか分かんないけど、そういう発想力がね豊かですからね。お客さんも楽しんでおりましたし、ヤマハホールもね人でいっぱいでしたからね。私ちょっとアンコール前に出てしまいましたが、終わりの祈りの前の祈りという曲のね前の大切なお話も聞けて、久井さんのファンたちは本当に胸を張ってね、久井さんが大好きとみんな言えるんじゃないですかね。でも DVD にしたらみんな大喜びなんじゃないかなと思うんですけども、そんな感じのね久井さん、まあ、本当に素敵な方なので、まあ、これからもちょっとね10月デート決まりましたんですごい楽しみなんですよいやー、久井さんがねお茶行きましょうと、でお祝いだからと言って一緒にちょっとどっか行きましょうよという感じで言ってくれてですね、お茶行けるなんか仲間がいるっていいですねさあそれではここで1曲聴いていただこうと思います。もうこの配信の時には暑さも収まってるのかな、夏の終わりの曲を聴いていただきたいと思います。荒牧亮 The Seasons よりコントラスト。
突然の雨に走り出す懐かしい街の人たちが肌に張り付く髪をかき上げる仕草と重なる影に一人追い越されてゆく。気がつけば雨雲は消えて太陽に
ましたのは荒牧亮で The Seasons よりコントラストでした。やっぱ季節ものはその季節に聞くといいですね。食べ物もそうだけど、その季節にふさわしいものをいただくっていうのは大切なことかもしれませんね。ちゅうわけでね、クソ暑いんですわ今。めちゃくちゃいい天気で、もう何を飲んでも暑い、何をしてても暑い。はあ、いやいいですよ。夏はこうでなくっちゃね。ちょっと飲み物失礼して。ただやっぱちょっと風を入れられない。そのなんか耳への風圧が結構激しいので、あ、またここでも工事ですな。今日は工事が多いですな。ただいま富山まで50キロのところを走っておりますが、また一車線になっちゃうよ。まあでもそう、コントラストをかけたのはもちろんこの季節っていうのもあるんですけれども、今日ね見に行く花火の話をしようかな。あ、昨日の話だな、まだな。昨日も昨日でですね、アンコールも終わって、じゃあ物販買いたい人みたいな感じでこういろいろ言ってたらですね、久江さんのサポートの北尾さんっていう人がいるんですけど、アンドレっていうユニットをねやってらっしゃる方なんですが、久江さんのサポートを献身的にね、献身的にっていう言い方でいいのか分かんないけど、やられている方で、すごく繊細な素敵なギターを弾くんですよ。で北尾さんがハッピーバースデーを歌い始めまして、どいてー、どかないならこっち行くよ、私が来ないでよ、ハッピーバースデーを歌ってくれまして、そしてご用意いただいたお客様ね、ご用意していただきました、ケーキを運んで、よくんが運んでくれまして、すごい素敵なケーキをねいただいてしまってね、もうなんか自分をあんまり甘やかさないで来てしまったの でしかも物欲みたいなのがないので、あんまりこう誕生日プレゼント何が欲しいって言われるとすぐに思いつかなかったりしたんですよね。まあ以前ちょっと話したと思いますけど、メーベが欲しいとかでクラシックバレエをやってた時はトーシューズが欲しいとかで、そのなんていうのかな、欲しいおもちゃみたいなのがそんなにないわけですよね。なんか、まあ、ゲームボーイが欲しかったら自分のお小遣いを貯めて中古屋さんに行って5000円のちょっとひびの入ったゲームボーイも自分で買ってたし、あとなんだろうな、誕生日プレゼントな、とにかくそういう物欲みたいなのがないんですよね。こういうものが欲しいなって思ったらそれに向かってお金を貯め始めるので、ちっちゃい頃からだからそんなになんかその誕生日だからこれが欲しい、もしくは自分で誕生日プレゼントを買っちゃうみたいな感じなので、だからその誕生日パーティーをこう開いてみんなとプレゼント交換みたいなこともほとんどしてこなかったから、ああいう風に祝ってもらうっていうのはもうどう対応していいか分かんないわけですよね。いやだから本当に幸せもんやなと思いました。本当に自分の荒牧が企画したライブに足を運んでもらえるっていうのが本当に何よりもプレゼントなわけでして、 で当然私の企画以外にもライブはいっぱいやってるので、もうライブに来てもらえるだけで本当にありがたいし、すごいプレゼントだし、で来てくれたからにはもう全力で楽しませるよって思うんですよね。だからね、なんかそのプレゼントをあえて、持ってこなくていいわけでして、でもなんかそのお祝いしたいなっていう気持ちってすごい、私も結構サプライズが好きな方だったので、あのお祝いしたいなって思うと誕生日プレゼントを選んでみたり、あといろんな人からメッセージを集めてみたりとかいうことって結構してたので、皆様からいただいたプレゼントとかお手紙とかすごくやっぱ嬉しくて、なんかそういう気持ちで来てくれたんだな今日はって思うと本当にありがたくてグッとくるっすよ。本当にありがとうございました。いただいた手紙は多分一生捨てないし、そうね、あとはまあ、ちょっと食べきれないものはね人にこう配ったりもしちゃうこともあるんですけれども、なんかその残った缶とかなんていうの箱みたいなのとかもなかなかこうすぐ捨てられないタイプなのでだから物でね溢れちゃうんですけどね。で面白かったのが、名古屋で声をかけた男性陣2人がです、名古屋と大阪で声をかけたその男性陣2人のアーティストが2人ともそこら辺で買ってきたものをプレゼントしてくれて、しかもそれがちゃんと実用的なものでそういうなんかね気持ちがやっぱ嬉しくて、その変な話綺麗なそのあえて用意しましたっていう誕生日プレゼントじゃなくて、だからその何にもこう箱にも入ってないし、こうコンビニのビニール袋みたいなのに入った状態でこうはいどうぞとか、山ちゃんもそのファミマで買ってきたものなんだけどこう袋に入れてポイッとこうくれるわけですよ。でもそういう気持ちがなんか結局嬉しくてですね、気遣いができる2人だなと思っちゃいましたね。いや面白い、それがなんかその2人とも私が声をかけた2人だったっていうのが面白くて本当に、いや手ぶらでいいんですよ本当に、基本的にだって企画に来てもらってるっていうことがだからプレゼントなんですよ結局私にとって。その全力でパフォーマンスをしてくれるっていうことが最大のプレゼントなので、それ以上のものはいらないんですけど、なんかそういう気持ちが嬉しいですよね本当ね。なんかそれこそ十何年前だ、あれは十何年も前にあの手相を見てもらった時に、荒牧さんはお金には困らないけど人には恵まれないなんて言われて、まあ確かになんか今すごくやりたかったことができなくて悔しい、しかも15周年なのにって思わされることとかもいっぱい起きていて、起きてはいるんですけど、でもライブに関してはすごいなんか幸せな時間をお客さんだったり共演の人たちからもらったりするので、なんか人に恵まれてないとは言われたけど、でもすごいいい時間を過ごしてさせてもらえる人には出会ってるので、恵まれてないわけじゃないかななんて思ったりもしますけど、まあ、わかんないですけどねわかんないけど、本当にこの最強の9月4日に出てくれたみんなと、9月6日9月8日に出てくれたみんなと、でそこで企画に協力をしてくれた箱の人たちね、この人たちがみんな真剣に仕事をしてくれてるからこそその日のライブが滞りなく行っているわけでして、やっぱめちゃくちゃ ありがたいですよね。大切にしたいなって余計に思わせてくれるわけですよ。そういうことをね、積み重ねると余計にね。なので、これからもなんかうまいこと企画していきまし、いきたいなと思っておりますよ。そいじゃあここで一曲聴いてもらおうかな。実はまあ昨日本当はこれを歌う予定だったっていう曲がありまして、まあコントラストもそうだったんですけれども、もう一曲ちょっと、まあ最近かけた曲でもあるんですけど、なんかついつい次の、お久しぶりの、久しぶりの涙、ついついちょっとあの激しめの曲を昨日は選んでしまいまして、ピアノでこの曲をやりたいなとリハーサルの時には思っておりました。荒牧亮かっこ鮭で未来よりフォーチャイルド。未来よりフォーチャイルドでした。やっぱ誕生日だからと思ってね、子供のことを歌った曲をいきたいなと思ったんですけど、急に気が変わってしまいました。まあ、この曲は私自身のことではなくて、私の友達がいろんな経験を経て子供ができてすごくお祝いしてあげたいなと思った時に作った曲なんですけれども、まあ、自分のがもしね子供ができたらこういう風に思うのかななんて置き換えて作った曲なんですが、未だにこの曲は歌いたくなる曲ですね。まあ自分で望んで生まれてきてるかどうかなんて誰にもわからないというか、望んだつもりがなく生まれてきているというか、なので親に感謝しろとかって言われてもピンとこないことの方が多いですけども、でもやっぱ誕生日にね、うちの母はいつも お花をねくれるんですけど、そうやってなんかうちのその母親も母親になった誕生なんかお祝いの日、母親記念日じゃないですか。だからおめでとうって私が言ってもおかしくないのかななんて思ったりねするんですよね。まあうちは本当に本当にあのクソ家族なんでね家族の形をしている何か別のものみたいな感じなんで、私の感想からするとすごいなんかね胸を張ってうちの家族って面白いんですって言えないし、まあそういうお家ばかりだとは思わないですけどね。なのでね、うちは母親もね、母親に向いてないのに結婚をして家事をして、まあいろんなストレスを抱えてがんになったりもして、でそのがんもうまく治ったので、今は、まあ、多少放射線の後遺症っていうのかな、ありますけれども、楽しく自分のやりたいように生きている感じはありますけどね。まあよくあの父に対して我慢して生きてるよなって思っちゃいますけどね。まあうちは仲良くない家族なので、あとねどれぐらい生きてくれるかは分かりませんが、母親に関しては大切にしていきたいなと思いますで、今日の話をしましょう。改めて、新潟県は小千谷市片貝町に向かっているんですけれども、まあ、毎年9月の9、10、これはあの曜日に関わらず9月の9日と10日に、花火大会ではなくてお祭りが行われるんですね。で、奉納の花火が打ち上がるんですよ。神社に奉納、その気持ちみたいなのを奉納するっていう花火なんですよね。なので、水前供養の花火もあれば成人お祝いの花火もあって、結婚お祝いもあるし、なんとか記念っていう風に打ち上がってる花火もあって、なので何時間もかけてその花火を申し込んだ人たちの花火を一発一発一塊ずつ一区切りずつ、打ち上げていくんですよ。だから解説が入るんですね。何番な誰どこどこ県誰誰どんな花火を打ち上げます、でメッセージを読み上げて打ち上げると。でさらに今年はちょっとドラマが待っておりまして、一体どんな風になるんだろうななんて思ってるんですけど、それまで40年勤められたそのアナウンスをする女性のアナウンサーが引退されて、今年は新アナウンサーでの場内アナウンスの中で花火が打ち上がるということで、にわかにちょっとざわついているんですが、過去に何回かその私のメルマガで花火の模様を打ち上げる様子をお見せしたんじゃないかなと思うし、動画でも上げたりもしてるんですけど、すごいそのザ昔の女性アナウンサーっていうすごく落ち着いた声のなんていうんですかね、気持ちのいい感じのなんていうんですか、優しさを感じるって言えばいいですかね、いうアナウンスがその浅間神社なんですけど山にね響き渡るわけですよね。だからなんか今回はどういう風になるんだろうか、 そういう部分も楽しみだし、その一個一個アナウンスが入るから余計にですね、余計にその花火に対しての思い入れが強くなるというか、また危ない運転しよってるな。なんか本当にどうかしてますね、最近の運転手そんなに焦って何になるんでしょうかね。不思議ですね。まあなのでね、でその目玉の花火が、新潟県といえば長岡の花火だと思うんですけど、ここで打ち上がるのは小三尺玉という大きな大きな、花火ではあるんですが、片貝はね、多分対抗してるからだというアナウンスというか噂もありますが、小四尺玉だから三尺より一回り大きいわけですよね。その花火が、小さな町で打ち上がるということで、とんでもない大きさですよ。人を私なんてもうすっぽり隠れちゃうぐらいの大きさなんで、顔だけは出せるかな。まあとにかくすごいでっかい花火が打ち上がって、もちろん他の花火よりもちょっと離れたところで打ち上がるんですけど、音は倍以上に感じますね風圧っていうか音圧っていうか、ドンじゃなくてバンなんですよね本当にね、これはね、皆さんに体験していただきたいですね。まあ、9日と10日の開催なので、平日の開催にもなる場合もあるので、新潟までぜひ、新潟県小千谷市片貝浅間神社のお祭りでございます。朝原と書いて、浅井原っぱで浅間神社かな。確かね、そうだったと思います。ぜひ一度は、人生に一度は体感していただきたい花火のうちの一つじゃないかなと思いますので、ぜひね、よかったら予定を合わせて行ってみてください。多分私うろうろしてますのでね、まあ、話しかけないでいただけるととってもありがたいなと思いますけど、完全プライベートで行ってますのでね、まあ私のに気をかけるよりも、その雰囲気、街のもうね、街全体がお祭り、街本当に小さな街なのに街全体と言っても小規模なんですけど、本当に素敵なお祭りですので、ぜひ一度は行ってみてください。それではエンディングに行きたいと思います。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージそのものを読み上げることはできませんけれども、お名前はお読みしたいと思いますので、ぜひメールをお待ちしております。メールの宛先は radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。そして私のインフォメーションは http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。 ryo ですね。ラリルレロは全部 r で大丈夫です。そして荒牧寮で検索していただきますと、ホームページやはもちろんいろんな SNS が出てきますので、そちらでも検索してみてください。荒牧のあらは草冠のあらいに牧場の牧、カタカナで寮でございます。荒ぶ牧場で覚えてくださいね。決して荒牧の牧の字を巻かないようにお願いいたします。郵便物は届きますが検索には引っかかりにくいので、どうかよろしくお願いいたします。というわけで、あと209キロ、その浅間神社まで9キロと、ね、209キロまで迫ってまいりました。約560キロの道のりをね、えっちらおっちら、アクセルを踏み込みまして移動しているわけですが、あと209キロか。あー、ちょっと休憩しようかな。どうかにあるかな。お、すぐ近くにありましたね。では休憩したいと思います。というわけで、また来週も聞いてください。シンガーソングライターの荒牧亮でした。ちょっとそこまで行ってきます。それではまたね。ありがとうございました。離れはしないと